今朝はヘブル人への手紙の11章の17節から19節、信仰の列伝の20回目、アブラハムの試練と題して今日はお話をしたいと思います。ヘブルの11章の17節から19節まで、まずそこをご一緒にお読みさせていただきたいと思います。ヘブルの11章17節から19節までをお読みしましょう。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。彼はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。一言お祈りを捧げます。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。恵みの深い天のお父様、今日もこうして御言葉と聖霊の恵みをいただき、心から感謝をいたします。私たちにも新たなる恵みと信仰を与えて、今日も主を礼拝し、心の内に主と交わる良き礼拝の恵みをお与えください。御言葉を祝してくださり、お一人一人の上に主の霊が豊かに満ちますように助けてください。御言葉を祝してください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はアブラハムの試練のお話をしたいと思いますが、ヘブルの11章はアブラハムの信仰に比較的多くの部分を割いております。これはアブラハムの信仰が重要だからであります。聖書全体を見ますと、アブラハムの信仰が私たちの信仰の、全ての人の信仰の模範というか基準になっていることがわかります。ですから、どのように歩めばいいかということを見れば、私たちはアブラハムのその信仰の歩み方を見ることによってわかります。彼の信仰によるカルデアのウルからの出発、パダンアラムからの出発、信仰による旅人の生活、一人子イサクを与えられるまでの試練、またイサクを捧げるための試練、そして今お話している天の故郷を憧れて待ち望む信仰、こういうものを私たちは自分の生活の中で生かすことができる、まあ、できるというか基準になっているわけですね。聖書はそのようにアブラハムの信仰を扱っているようであります。アブラハムはイサクの試練を、信仰の試練を次々と受け継いできました。しかし彼の信仰の試みを決定的な試練は、イサクをモリアの山で全焼の生贄として捧げるという神様のご命令に従うことであります。この時の信仰のテスト、試練については創世記22章に詳しく記されております。創世記22章の一節をちょっとご覧いただきたいと思います。創世記22章の一節、ちょっとご一緒に読んでみましょう。これらの出来事の後、神はアブラハムに試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼ばれる。彼は、はい、ここにおりますと答えた。ここで重要なことは、ここでは明らかに神様はアブラハムを試練に合わせられたと記していることであります。 この試練は神様から来た試練であります。アブラハムに何か落ち度があって生じた試練ではありません。試練とか困難とか課題とか病とか様々な災いとかいろいろな理由で起きるわけですけれども、アブラハムに何か罪や落ち度があったから生じた試練ではありません。神から来た試練であります。またサタンが仕掛けた試練でもありません。試練については今日は詳しくお話することはできませんけれども、原因がいくつかありますので、何でもかんでも自分の責任だと思って悩まないでいただきたいと思います。これは神様から来た試練ですね。これはアブラハムの信仰に対する全く愛、信仰を全く愛にするように信仰を試す試練であります。第一ヨハネの4章の18節もちょっと見てみたいと思います。ここに全く愛のことが書いてありますけれども、アブラハムの信仰を、アブラハムの心の中を全く愛で満たすための試練であります。第一ヨハネの4章の18節、ご一緒にどうぞ。愛には恐れがありません。全く愛には恐れを締め出します。なぜなら愛には刑罰が伴うからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。神様の求めておられる私たちの完成図は全く愛であります。地上の生活において到達できる完成図は。創世記22章を見ると、この神様の命令は、アブラハム信仰の試みの、アブラハムの試練の最終段階におけるテストであることがわかります。神様のご要求、すなわち、イサクをモリアの山で全焼の生贄にせよというご命令は、普通どう考えても理不尽に見えます。信仰的に考えても、聖なる神様のご命令とは思えませんし、その理由として、人の子を殺して生贄にすることを最も禁じておられた神様が、ご自分の定めに反して、イサクを全焼の生贄にするように命じているからであります。また、主ご自身が、アブラハムと契約された神の民をお作りになるという約束の一人子イサクを生贄にしてしまえば、主が約束されたアブラハムの子孫は、繁栄することができなくなってしまいます。主がアブラハムに約束されたその約束の実現ができなくなってしまいます。こういうように理不尽で矛盾した神の聖なるご性質にも反しているそういうご命令であります。健全な理性では到底受け入れられないことをいかにしてアブラハムは従うことができたのでしょうか。そのあたりに彼の信仰の特色が見られます。それは自分を救い、召して、長い困難な旅を導いてきた、何一つ失敗もなく間違いもなく、正と愛と真実をもって、成し遂げてこられた神経験をしていたからであります。私たちが理不尽に思えることにも、それまでいかに信仰の歩みをしてきたかが非常に重要な要素になります。このお方に全く信頼し、全く愛して、従うことが最善の道であると、アブラハムは確信いたしました。もし彼が自分の正義感や自分の道徳感や自分の知恵や常識で判断すれば理不尽に思っていることに従うことはできなかったでしょう。惑わされてしまうでしょう。箴言の14章12節に人にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死の道であるとあります。アブラハムは試みられました。その試みは何だったか。自分の知恵に従うか、自分の常識に従うか、それとも理不尽に見える神様のご命令に従うか。 それを決定したのはアブラハムの全く信仰であります。アブラハムが全く主を信じ、全く主を愛しているかどうかをそれにかかっていたわけであります。理不尽に見えていることを従うかどうかということは信仰と愛によって決まってくる。こうしてアブラハムは信仰の試練を受けつつ、一段一段と信仰の高根に引き上げられていったわけであります。ここで私に当てはめるべきことは何か。私が今信仰の試みに遭っているならば、第一に知るべきことは主が私の信仰の成長を求めておられることを知ることであります。自分の知恵に頼らず、神を信じて愛して従うかどうかを試みておられることであります。そのことを悟りましょう。第二に当てはめるべきことは、今日私がその試練を乗り越えるために必要な力を十分に与えてくださっていることであります。すでにご存知の通り、第二コリント12章9節で主はパウロに、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われております。ですからアブラハムもパウロも同じ恵みを経験していたことがわかります。パウロはそのことを聖霊によって言葉に表しましたけれど、アブラハムは言葉で表しませんでしたが、その生活を通して表しております。私に当てはめるべき第三の問題は、私たちには信仰の成長の余地、可能性が十分にあるということであります。今の状態よりももっと成長する余地が十分にある。それなのに、もし私がこの試練から逃げ出してしまう、逃避してしまったならば、私は神の御心から外れてしまいます。それはソドムとゴモラの繁栄を捨てきれずに未練にしがみついていたロトとその家族のように、ついには全てを失って堕落してしまう、そういう危険にさらされているわけです。ですから神様が与えられた試練は恐れずにしっかりと受け止める必要があります。パウロはそのことをローマの5章の3節で、患難をも喜んで受け止めましょうと言っているわけであります。ただこれは単なる励ましではありません。パウロもアブラハムも、パウロは言葉を通して解説しましたけれども、アブラハムはその実例を実行を通して表しております。神様が私たちに求めておられる信仰の真髄を示しております。そうすれば必ず信仰は成長するし、祝福につながることであります。ここでの主がアブラハムを試みられた目的は何か。それはアブラハムが今現在本当に主を愛しているか、最も愛しているかどうかを試すことであります。愛するイサクを捧げることによってそれを表せることでありました。愛は思っているだけではなくて、あることを通して具体的に表すことを意味しております。それは私たちが試みられるときにいつも起きてくることであります。神様、私はあなたを愛しておりますと祈ることだけではなくて、そうならばあの金持ちの青年に言ったように、あなたの持ち物を全部売り払って貧しい者に分け与えなさい、そのことを通して私たちが神様を愛していることを示します。隣人を愛することですね。そのことを通して私たちが心を尽くして主を愛している、そのことを示すように求められます。この時の神の御心の中には、ご自身の愛する一人子イエス・キリストを十字架にかけられることを主ご自身が思っておられたことがわかります。神の愛は最大の犠牲を払って表されます。 ローマの5章の8節を読んでみましょう。ローマ人への手紙の5章の8節です。じゃあお願いします。しかし私たちはまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。父なる神様は創世記3章15節でイエス・キリストの十字架の予言をされてから、その時以来片時もイエス・キリストの十字架を思わない時はなかったでありましょう。ユダヤ人たちはイサクが捧げられたモリアの山はエルサレムにある地だと言っております。もしこれが正しければ、主なる神様はアブラハムにイサクを捧げようと命じられたその地の近くでイエス様を十字架につけられたことになります。この一致は明らかに主がイエス様の十字架を意識しておられたことを示しております。創世記3章15節をちょっとご一緒に読んでみたいと思います。聖書には書かれていないところに神の御思いが潜んでいるのが見えます。創世記の3章の15節を読んでみましょう。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女との子孫の間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これが一番最初に記されているキリストの十字架の予言であります。主は私にも最大の愛を表すように求められました。先ほどお話しましたように、マタイの22章の37から40節を読んでみましょう。ここにキリストの十字架の愛が見られます。マタイの22章37から40、そこをご一緒に読んでみます。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛しよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とが二つの戒めにかかっているのです。このように神を愛することを試みられたとき、それは最大の犠牲を払うことを表されております。払うことによって表すことを求められております。アブラハムに対する神の試みは明白でありました。創世記の22章の2節に神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの山、モリアの地へ行きなさい。そしてそこで私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。これが神様が命じられたアブラハムへの試みであります。神の試みは二つの点に集中しております。第一はアブラハムが最も愛している一人子イサクを求められたことであります。主は私に主以外に私の心が向けているもの、主以外に私が心を向けているもの、執着しているものを取り除くことを求めておられます。アブラハムにとっては最も愛するイサクでありました。一人子イサク、神様からいただいたイサクであります。これが手放せないときに、私の信仰のテストは失敗に終わってしまいます。失敗に終わるとは、神の臨在も導きも交わりもなくなってしまう。つまりここから堕落が始まり、放浪の旅が始まってしまいます。つまり虚しい心の生活が始まることであります。信仰生活を恵みの中で営んでいた人がある時点から虚しい生活を送るようになったとすれば、 それは神様が求められたことを手放さないでいることがあります。そのことに、それをそのまま放っておいて、恵みを回復しようとして、いくら祈っても、神に仕えようとしても、神様の答えはありません。神の信仰の矛先は、いつでも私が最も大切にしているもの、最も関心があるものに向けられております。イエス様はマタイの6章21節で、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですとおっしゃいました。アブラハムにとってこの宝はイサクでありました。主は金持ちの青年に、持ち物を売り払って貧しい人に与えなさいと言われましたときに、それはこの青年の心が自分の多くの財産に向けられていたからであります。神の最初の試練は、第一の試練は、私が最も愛しているものに、それを取り除くことに求めておられます。神の試みの第二の点は、イサクを全焼の生贄にすると命じていることであります。イサクをどっかのところにパダンアラムに返しなさいとかって言うんだったら、まだ楽なことかもしれませんけど、全焼の生贄にしてしまえば、再び取り戻すことができません。連れ帰ることができません。つまり完全にアブラハムの手から離すことが命じられております。これは人情的にも常識的にも過酷すぎるような痛みが伴います。神は愛も憐れみも見られないような残酷な神と思われてしまいます。神は血も涙もない、徹底的に父親のアブラハムの心を痛みつけられる。アブラハムの心の中から愛し、イサクを取り除いてしまうことを求めておられるわけであります。そのような誤解を招いてしまいやすい、そういう試練でありました。もし私がこういう扱いを受けたならば、主にとどまり続けることができるでしょうか。常識的に考えてとてもできない問題であります。しかし神様は人間に理解できるかどうかは別として、決していい加減な安易な信仰で満足されないお方であります。まあ、99% ぐらいできてればいいだろう。そういう信仰で満足されないお方であります。私が本当に自分の肉の欲ではなくて、主を信じて従い、復活を得るためには、主は私にもアブラハムと同じような試みをなさるはずです。パウロが言いましたように、主と同じ死に、状態になって、キリストの復活に預かりたいんだと言いました。さて、ここでアブラハムが、主に従わなくなる、従わなくする、二つの言い訳をあるように思います。このことは創世記22章では何も言っておりませんけれども、ヘブルの11章の17節18節では、その時のアブラハムの心の思いを、心の中の思いを記しております。ヘブルの11章の17と18をもう一度見てみたいと思います。ちょっとご一緒に読んでみましょう。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束されされていました。自分のただ一人の子を捧げたのです。彼はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのです。ここに二つの言い訳の理由が記しております。一つはイサクが神の約束の子として与えられたことであります。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれる。 もしここでイサクを全焼の生贄にしてしまったならば、どのようにしてこの主の約束が成就する、実現するでしょうか。しかしそれはアブラハムの人間的な考えであって、彼が心配すべき領域のことではなかったわけであります。そう言ってしまえば簡単ですけれども、とても拭えないような恐ろしいことであります。私もこれと同じように一人合点の考え方をして、主に不服従になり不信仰になることがあります。主がご自分の約束を破られることを命じておられても、それは私の責任や私の考えの及ぶことではないということであります。それは私に理解しがたくても主に従うことを試みておられるわけです。主に全く信頼するとか、主を全く愛するとか、主のご命令に従うとか従わないかによって、主との交わり、親密な交わりが深められるか、それとも主から離れてしまっていくかを決定してしまいます。非常に重要なことであります。自分の知恵に頼るかどうかであります。先日ある姉妹からお電話をいただきました。そのお話には、以前知の塩から買った本を取り出して読んだとき、これこそ本物のキリスト教だと分かったと言いました。その本に書いてある通り実行すると、心が主と一つになって交わることができるようになったとお話になりました。このことは、単なる励ましのことではなくて、真理の御言葉に基づいていますから、真実本当のことであります。そういう証人がいてくださることは確かであります。アブラハムも自分の知恵に頼らずに、真理の御言葉に従ったとき、主と心が一つになり、龍神に思えることが乗り越えられておるわけであります。第二のことは、自分のただ一人子を捧げたことであります。ただ一人子ですから代わりのものがない。主はご自分の約束と矛盾することを命じられました。また主は、こういう命令を求めれば、アブラハムが非常に悩んで苦しんで、悩む、痛めつけられることを知った上で命じられておられるんです。ある面で、神様はアブラハムを痛めつけておられるように見られます。それでもアブラハムが主に信頼して愛して、主のご命令に忠実に従うかどうか試みられておられます。アブラハムが自分の常識や知恵や自分の観念に従おうとすれば苦しみます。しかし、信仰と愛によって従えば平安を得るでしょう。アブラハムがどちらの道をたどるかということが大きな試練であります。私がこれまで見てきたクリスチャンのほとんどの人々が、自分が納得し、自分で主に従えると判断したときだけ、主に従っている方が大半であります。自分には無理だとか、嫌だとか、従いたくないとか思っている人で、そういうときに従っている人はほとんどありません。アブラハムのように従った人は、ごくわずかです。私を含めてそれは事実であります。アブラハムはどんなに考えても自分には従えないと思った時も主に従っている。これがアブラハムの信仰であります。彼は自分で納得できたから従ったわけではありません。納得も理解もできないけれども主に従ったということであります。そのことはローマの4章の18節で言っております。ちょっとそこも読んでみましょう。 ローマの4章の18節を見てみたいと思います。じゃあお願いします。彼は4章の18節です。
彼は望みをしない時に望みを抱いて信じました。
それはあなたの子孫はこのようになると言われた通り、彼があらゆる国の人々の父となるためです。望みえない時に望みを抱いて信じました。簡単な言葉ですけれど、とても人間の力でできるものではありません。このことを通して彼は主に全く信頼し、主を愛していることを表しております。次にヘブルの11章の17節に移りたいと思いますが、信仰によってアブラハムは試みられたとき、イエス、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人子を捧げたのですと書いてあります。この時のアブラハムの信仰はどのような信仰でしょうか。創世記22章の8節で、アブラハムは答えております。イサクの質問に対してアブラハムは答えております。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けたと書いてあります。ここでは主がイサクの身代わりの生贄の羊を備えてくださるという身代わりの贖いの信仰を示しております。この時のアブラハムの心の中はどうだったか分かりません。神様に期待をしたのか、本当にそのことを信じていったのか、知り由もありませんけれども、しかし少なくとも、身代わりの生贄の羊の身代わりの贖いの信仰を示していることは確かであります。こういう現実の生活に、立場に、場合に至ったときに、私たちはすぐに身代わりの十字架を心に持つことができるでしょうか。いろいろな問題が起きたとき、罪に陥ったとき、そのときに身代わりの十字架をすぐに心に仰ぐことができるでしょうか。アブラハムは危機一髪のときにその信仰を活用しております。ヘブルの22章の8節では、身代わりの贖いの信仰を示しましたが、ヘブルの11章の19節では、彼は神には人を死者の中から蘇らせることができると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのですと言っております。ここでアブラハムのもう一つの信仰が示されております。復活の信仰を彼が持っていたことを示しております。身代わりの贖いの信仰と復活の信仰であります。旧約聖書の人々だから決して物足りない信仰であるとは限らないんです。創世記の22章10節を見ると、アブラハムは心の中では事実上イサクを殺しております。創世記22章の10節でアブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子をほふろうとしたと書いてあります。もう決断しておりますね。あと1秒か2秒遅れたらアブラハムは振り下ろしていたでしょう。それよりヘブル人の手紙の記者は、アブラハムがイサクを死者の中から取り戻したと言っております。アブラハムの心の中ではイサクはもう死んでいたんです。この信仰、死者の中から取り戻す信仰を持ったわけであります。第一コリント15章の54節に、死が勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現すると言っておりますけれど、アブラハムはその信仰を持ちました。マタイの16章の25節をちょっとお読みしたいと思います。マタイの16章の25節、 ご一緒にお願いします。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。アブラハムは愛しイサクを未練がましく握って手放さないことによって、イサクを神の契約の中から失ってしまうことになる危険がありました。人間はどこまで悟れるか分かりませんけれども、人の悟るよりも大切なものは信仰であります。イサクを完全に自分の手から手放してしまうことによって、イサクを再び神の契約の子として取り戻したわけであります。後になって、過去になってからこの真理を教えられて悟ることは容易でありますけれど、こういう解説がなされる前にアブラハムがイサクをそのように取り戻したことは、彼の信仰が本当に神に導かれた信仰であったことがわかります。ですから私たちもこの完全に手放すことによって受ける信仰を得得しなければなりません。アブラハムの信仰はこれでありました。イサクを完全に手放して失うことによって、自分の命を失うことによってそれを見出したわけであります。旧約の人ですが新約の真理を持っていることがわかります。復活した契約の子イサクを得たわけであります。アブラハムがこれを実行したとき、神様は非常に喜ばれました。創世記の22章11節、その時主の使いが天から彼を呼んで、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた、はい、ここにおります。このアブラハムを呼び止めた主の御使いが、もし受肉前のイエス様であれば、まあ、確定的ではありませんけれど、その可能性があります。受肉前のイエス様であれば、この出来事、この場面をさらに非常に意義深いものになるでしょう。私の身代わりとして十字架にかかってくださったイエス様が、一人子イサクを全焼の生贄にしようとするアブラハムの心の中をご覧になって、アブラハムを呼び止めておられるからであります。そのように主は私の信仰の、私の心の中のことを赤裸々に見ておられることがわかります。そのような信仰、真剣な真実な信仰に私の信仰はなっているでしょうか。主は必ず私の本心を見ておられます。神様は、主なる神様はアブラハムの信仰をご覧になって、心の中の信仰をご覧になりました。いくつかの聖書の言葉を読みしたいと思います。有名な言葉はサムエル記の16章の7節。ちょっと読みしたいと思います。第一サムエルの16の7、ご一緒にお読みしたいと思います。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るように見ないかいからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。簡単に心を見ると書いてあります。人の本質を見るということであります。主はアブラハムの本質をご覧になって喜ばれました。第二歴代史の16の9も読んでみましょう。神様がいかに人の心の本質を見ておられるかがわかります。第二歴代史16の9、じゃあお願いします。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださいます。そこまでにしましょう。 もう一つは箴言の4章の20から23までであります。箴言の4章の20から23まで、箴言の4章の20から23までご一緒に読んでみたいと思います。我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾け、それをあなたの口から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命という、その全身を健やかにする力の限り見張って、あなたの心を守れ。命の水がここから湧く。心を見守れと書いてありますね。創世記22章12節で、主によるアブラハムの信仰の試みは終わりになりました。御使いを仰せられて、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れることがよく分かった、あなたの自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げたとおっしゃっております。神様はあなたのことがよく分かったとおっしゃいました。あなたが神を恐れていることが分かった。この恐れているというのは震えていることではありません。愛していることであります。そのことは、一人子イサクを捧げる、本気で捧げるという、その信仰が見えたときに、表されたときに、神様は分かったと言いました。この聖句とローマの8章の32節と比べてみたいと思います。そうすれば主の御心がよくわかるはずであります。ローマの8章の32節を読みしましょう。じゃあお願いしましょう。私たちすべてのためにご自身の御心さえ惜しまずに主に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神の試練はアブラハムの全く愛で完了しました。父なる神様を御子イエス・キリストの十字架にかけられることによって神の愛を表されました。そのことによってキリストの救いが完成されております。創世記22章13節の、藪に引っかかっていたお羊は十字架にかけられるイエス・キリストを予表しております、表しております。そのことによってアブラハムの全く愛は試されて試練が完了しております。主はこの試みの後、アブラハムに喜びと栄光に満ちた約束をなさいました。ここには三つの祝福が示されております。第一は、アブラハムの子孫が空の星、海辺の砂のように増し加えられると創世記22章17節で書いてあります。ご存知のようにガラテヤの3章7節では、信仰による人こそアブラハムの子孫だと知りなさいと言いました。ガラテヤの3章の9節では、信仰による人々が信仰の人はアブラハムと共に祝福を受けるとも言われております。アブラハムの子孫とは血筋の子孫だけではなくて、信仰の子孫をパウロは強調しております。アブラハムがどこまで分かっていたか分かりませんけれども、私たちの信仰が後々どういうふうに祝福が及んでいくかは私たちは知ることができません。しかしその祝福は私たちが思いも呼ばれない方向に進んでいくことは確かであります。無限大であります。第二創世記の22章の17節の終わりに、あなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろうと書いてあります。これは創世記のところに書いてあるわけですけれど、マタイの16章の18節を読んでみたいと思います。イエス様がペテロにおっしゃった言葉であります。マタイの16章の18節、 では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。ハデスの門もそれに打ち勝てませんとおっしゃいました。創世記もマタイも敵の力、サタンの力は信仰者に勝てないと言っております。確かにアブラハムの子孫は400年間エジプトの奴隷生活を耐え抜きました。あらゆる迫害やバビロンの捕囚も耐え抜きました。それでも滅びませんでした。ユダヤ民族は続いているだけではなくて、アブラハムの信仰は全世界の人々に受け継がれております。アブラハムの信仰はイエス・キリストの復活によって完成して、私たちも復活の信仰を受け継いでおります。そのようにしてアブラハムの喜びと栄光は私たちにまでつながってきていることがわかります。さらにまた創世記22章17節の子孫と書いてありますが、その子孫は大勢増し加わる子孫であるのにかかわらず、単数形で記されていることに注目していただきたいと思います。ガラテヤの3章の16節をちょっとお読みしましょう。これは大切な御言葉ですので、ご一緒にお読みしておきたいと思います。ガラテヤの3章の16節、ご一緒にお願いしましょう。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫につけられました。神様は子孫たちと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。パウロははっきり言いました。このアブラハムの子孫とはキリストなんだと言っております。つまりキリストがサタンに打ち語れることを予言しております。さて第3に、創世記22章18節にも子孫と書いてありますが、その子孫もキリストであります。ちょっと創世記の22章の18節も見てみましょう。最後に開く聖句です。創世記22章の18節、あなたの子孫によって地のすべての国は祝福を受けるようになる。あなたは私の声を聞き従ったからである。あなたの子孫によってと言いました。これはキリストによってすべての人が救いの恵みを受けることができることの予言であります。これは明らかにアブラハムがイサクを捧げられた時、神様の御心の中で御子イエス・キリストの十字架の救いを思われていたことを示しております。アブラハムがイサクを捧げることを苦しんでいた時、主もまた同じ苦しみを味わっておられました。このことを私たちは決して忘れてはなりません。私が信仰の心の中にある時、私だけが苦しんでいるのではなくて、主ご自身も私と共に苦しみを味わってくださっていることを決して忘れてはいけません。アブラハムの生涯には多くの信仰の試練がありました。しかしイサクを捧げる試みの後には目立った試練は記されておりません。彼の信仰が全く愛と全く信頼に到達したとき、試練の信仰のテストは終わりました。アブラハムの全く愛と献身は死の前に明らかになりました。私の信仰がここに届くまで信仰の試練は続くでしょう。しかし試練はついには終わり、勝利と祝福がやってきます。ここに到達させるのはただ一つ、主に忠実な信仰だけであります。私たちの信仰生活にもいろいろな困難課題がつくかもしれませんけれど、しかし理不尽に思えること、理解できないこと、納得できないこと、従いたくないこと、アブラハムはその中で ただひたすら主を信じて、主を愛して従った、その信仰を私たちも自分の信仰とさせていただいて、私たちもまたアブラハムの子孫としてキリストの復活の恵みに預かりたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて締めくくらせていただきましょう。恵みの深い天のお父様、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからであるとございました。私たちはすでにアブラハムの信仰と同じ信仰を受け継いでおりますことを感謝をいたします。私たちがいかなる恵みと祝福をその後々に残すことができるかは計り知れないものではありますけれど、アブラハムがどこまで理解できていたかは分かりませんけれど、彼の子孫がイスラエル民族だけではなくて信仰の子孫、キリストのご自身の子孫にまで拡大することは彼は分かっていたかどうか分かりませんけれど、無限の祝福が約束されていることを感謝をいたします。私たちの生涯を通しても、またその後の人々に与える影響は無限であります。そのことを心に留めて、今日も明日も明後日も主の道を歩ませていただけるように帰り見てください。この時を感謝をして、尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。